自給自足で
自給自足で
セミリタラジオ。
この番組はパーマカルチャー研究所の三栗祐希が自給自足で幸せなセミリタイヤ生活を送る知恵をお届けします。
こんにちは、自給自足の専門家、パーマカルチャー研究所の三栗祐希です。
こんにちは、進行役の生きみえです。三栗さん、今回もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
そして今回も、来てくれるかなということで、いいともーと言ってくださいました。準レギュラーのさえさんにお越しいただいております。さえさん、よろしくお願いいたします。
お願いします。いいともさん、すいません。
お願いいたします。今回はですね、リスナーの皆さんからのメッセージをたくさんご紹介していきますので、三栗さんとさえさんにご感想をいただけたらと思っております。最初のトップバッターは、たつさん女性の方からのメッセージです。第75回、小勝剛さんの回を聞きました。工房、地球のかけらも、作る木工から伝える木工へのコンセプトにしても、小勝さんの言葉選びの感性が秀逸です。そして、地域に根付いている行動も、この森にたくさんの人が来てほしい。特に子供たち。人生は一度しかないからとやりたいことをやり、パソコンや SNS など苦手なことにも挑戦していることに心が動きました。小勝さんの誠実なお人柄がよくわかる回でした。ありがとうございました。
はい。
こちらは、はい、新春特番の時にご出演いただいた小勝さんの回を聞いてのご感想ですね。
ね、新春特番、これも1月の回ですもんね。
そうですね。
本日の配信は9月30日ですね。
はい。
実は、再来月になりますね。11月に、小勝さんのところに再び行きます。
おぉ、
わーい。
わ
ー、言っちゃっていいのかな、まあ言っちゃいますけど、今のところの予定で、まあほぼ、やると思いますけど、
はい。
パーマカルチャーオンラインスクール合宿を、
おぉ、
ね、沖縄でやりました。
ああ、やりました。はいはいはい。
やりました。はい。そして、まあ、小勝さんにもその時初めて会ったんですけど、まあ、そんな話を以前のセミリタラジオでもしたと思いますが、
うんうん、そうですね。
ね、今年もスクール合宿どうしようかって言ってて、スクールのお二人の方から、小勝さんのところに行きたいっていう声が出まして、
はい。
2年連続沖縄はさすがにやりすぎですかみたいな話があり、
はい、
いやいや、ちょっと小勝さんに相談してみましょうよって言って、小勝さんに相談したら、まあ、ご快諾いただけまして、
あ、
11月に小勝さんのところに、はい、まあまあ、はい、じゃあスクール合宿行く予定です。
あ、
そしてね、小勝さんのワークショップを受けられるというスペシャルな企画を用意していただきました。
そうね、はい、
小勝さんすごく素敵な方だから
ね。
うん、なんか、なんだろう、不自由な、麻痺してる不自由な部分がありつつ、子供たちとか大人の方も含めていろんな方が来てくれて、で、子供たちが何回か来てる子とかは、なんか小勝さんがちょっと不自由するところは、子供たちから気づいて声かけて動いてくれたりとか、すごい、なんだろう、この、小勝さんから子供たちに対するこの愛情もそうだし、感謝の気持ちもそうだし、それもすごくストレートに柔らかく出す方だし、子供たちのそういう学びの場にも信頼関係と愛のもと学びの場にもなってる場所なんだなと思ってね。
うん、
すごい場所だなって。
そしてね、そして、うん、この頃は今トイレ作ってますみたいな話だったような気が。
うんうん、そうですね。
トイレもできまして、
うん、
だけではなく、なんだっけな、なんかね、食品衛生なんとか、とかだった気がしますけど、それも通り、何のために取ったかというと、焼き芋を売るために通り、もう今焼き芋、今プレオープンって言ってて、オープンは秋からって言ってたような気がするんですけど、ね、焼き芋はもうあれでコーヒーも出せるようになったと聞いてきたので、
もう
ね、堪能してきます。
ねえ、なんか、 体の不自由さとか、メンタルの下がりとか、全然感じさせない、このポジティブな動きが、本当にすごい方だよね。
ねえ。やっぱりその上がり下がりは、あるんですよっておっしゃってましたもんね。
うん、あるんですよ。まあ本人はおっしゃってますけどね。まあ僕らから見るとそんな感じはしない。うん、常に前向きな感じがしますけどね。
素晴らしい。
そばにいてほしい、ちょっと先を行く人生の先輩な感じですよね。
ね。
うん。
欲しい方です。
じゃあカフェってことですね、その。
うん、ね、カフェですよね。
コーヒーが。ああ。いいですね。堪能してきてくださいませ。
はい。
うん。たつさんのメッセージでした。
そうですね。
ありがとうございます。じゃあ続いて、みどりさん、30代女性の方からです。いつも楽しく拝聴しております。素晴らしい番組ありがとうございます。先日ずっと楽しみにしていた第30回31回の鶏に関するお話を解禁して聞かせていただきました。こんな面白そうなお話、バタバタしている時に聞き流すわけにはいかぬ、ゆっくり時間が取れる時に浸るんだと決めておりましたので、鶏と暮らすのを夢見ている私にとってとても興味深く面白い内容でした。鶏小屋は頑丈に野生動物から守れるように作ること、日々のお世話のことなどとっても参考になります。ウコッケイさんの卵すごく栄養があるのですね。いつか食べてみたいです。お話の中で特にグッときたのは、三つくりさんのいろいろ満ちすぎてあたふたでもやるしかないという言葉です。私はやってみたいことには結構パパッと手を出すタイプで、それが短所なんじゃないかと思うことがたまにありました。やったことないことに手を出すとうまくできなくて恥ずかしい思いをすることもありますので、その一方で周りの人は知らないことに手を出したりせず手堅く生きていっているように思うこともありまして、なのにわざわざ未知のことに足突っ込んでドタバタしてるんだろう、みんなは賢くうまくやってってるのに私バカなんじゃないかなと落ち込むこともありました。でも先のコメントや、これはご著書に書いてあったことだと思いますが、よく知らないことでもやってみたということ、またやってみて失敗したこと、それは同じことをやってみたいけど足踏みしているっていう人から見るとすごく貴重な情報かもしれない、自分の経験は誰かの助けになるかもしれないという言葉にすごく救われました。そっか、わかんないことに足を突っ込んでドタバタしてかっこ悪いって自分で思ってもチャレンジしていいんだなと思いました。パーマカルチャー研究所立ち上げに関して、あえてアパート暮らしの時に始めた、その方がリアリティがあるからとのことですが、そうそう、本当にそこから始めてくださってありがたいと拍手です。そうなんですよね。そこから始めてくださっているからすごく参考になるし、自分にもできるかなって思えます。三つくりさんはいつもビギナー目線でお話しくださってとってもありがたいです。ラジオで専門用語が出てくるとその度に一つ一つ解説してくださいますし、これからも堂々とやりたいことにチャレンジして失敗してを繰り返していきたいと思います。勇気をくれるラジオありがとうございます。
すごい。
ありがたいね。
めっちゃ熱いメッセージ。
熱いですね。熱いメッセージでした。
もういつもドタバタしてるな、私も。いつかできるようになるんだろうな、向かっていけばって思うけど、まあ価値は必死だったりするよね、やっぱり。
価値は必死だね。
それでもなんだろう、その自分が目指す目標通りに到達しなくてよくて、やってるうちに、あ、ここでいいかなって、ここでもうおしまいにしていいかな、ここが私の今見つけたゴールかなって思えばそこでおしまいにしてもいいしね。うん、なんかそういうことをしつつね。
うんうんうん、そうですね。あと目標にしてて、このルートでとか思うじゃないですか、やっぱり。
はいはいはい。
それじゃなくてもいいですもんね。
うん、
なんか、あ、なんか違ったけど、目標に行ったなぁ、みたいなこともありますもんね。
うん、うん、
ね、僕もね、なんかね、僕の好きな言葉にね、やり散らかすっていう言葉が 言葉があるっていうか、まあ僕がよく使う表現なんですけど、まあ、やりたいと思ったことはやり散らかしたらいいんだろうなと。なんか、そう、今、イキさんが言ったような、その、こういうルートでみたいなのを、ちゃんと作って、それをやった方がかっこいい気がして、で、だいたい足踏みするんですよね。で、この緑さんはやり散らかすタイプだっていうことで、それを短所だと捉えていたけど、なんか、いや、いいんだなって思ってもらえたのかな。そんな感じですよね、多分ね。
そうですね。う
ん、だから、多分ね、世の中の多数派はきっとちゃんとやろうとしてできないっていう。
うん、
ちゃんとやろうとしすぎるがあまり、一歩を踏み出せない。
うんうん、
で、僕はやっぱりやり散らかした方が、やる中から学んでいけるだろうなと思うので、うん、まあなんか、まあやり散らかす方を、やろうと、意識的にやろうと しますね。僕もね、さっきイキさんに言った通り、ちゃんとやろうとしてできないっていう方に自動的に行くので、意識的にやり散らかさないとなって思ってやり散らかそうといつもしてます。
あ、今の自分でやってみるしかないもんね。
ね、ね。
ね、それはすごい思います。
そうですね。なんか、私の勝手な、イメージというか感じていることなんですけど、サイさんは、もうなんか、感覚に従って、なんかルートとかも全然考えず、とりあえずこれやってみよう、あれやってみようっていう感じで、結果目標を達成しているみたいな、そんな風にお見受けします。
ドンピシャリなんです。なんかだから3回失敗するんだと思います。とりあえずマニュアル見て、マニュアル通りにやってみるつもりだけど、それが結構抜けていて、だからなんかその何かの講座に出てキムチつけるよっていう時も教えてもらった通りにやってみるつもりだけど、やっぱり自分の感覚で捉えているから、そう、細かい言葉尻追っかけてないから、一回目は失敗してみたいな。で、もう一回読み直して、あーみたいな感じで、でもそれでもやっぱりまだ抜けててみたいな。で、それぐらい失敗すると自分が失敗するコツもつかめてくるから少しずつ。ほんでなんか修正して気づいたら、できてるみたいな感じかな。
イキさんの勝手なイメージはドンピシャで合ってます。
あんまり自覚してなかったんだけど、最近だから私は必ず失敗するんだと思いました。
ああ、いやだけどなんか自分の感覚をまずは一番に信頼してるのかなっていう。
でも結果そういうことでいいのかもしれない。それでもいいと思ってる。なんか昔はめげてたけど、めげなくなったので。失敗したものもリカバーすれば何かに して美味しくは食べられるから。とりあえず突き進めみたいな感じ。
ね、それぞれですね。三つくりさんとさえさんの、こう、突き進み方っていうんですかね。
ね。
いやー、ありがとうございます。
ありがとうございます
。いただきました。では続いて、さくらさん、女性の方からのメッセージです。まなみんさんをゲストに迎えた回、2週にわたって大変興味深かったです。タワマンと聞くと、リッチで近寄りがたい印象ですが、まなみんさんはとても親近感を持てる素敵な女性でした。まなみんさんの好奇心と探求心、そして行動力を見習って、私もいろんなことにチャレンジしていきたいなぁと思いました。というメッセージです。
で近寄りがたい印象なんですね。まあまあ確かに。
そうですね。私もお会いする前は、ちょっとドキドキしてました。
ああ、そっか、そうですね。
はい。なんか洗練された女性なのかなっていう。
でもその好奇心と探求心がいろんな方を巻き込んでいて、ね、まなみんさんのこの企画も皆人を巻き込んでる企画で面白いなって思うね。
まなみん、どうぞ。
自分がナビゲーターになって、このお灸のことに詳しい方に話してもらったりとか、湿原、湿原を守る活動、湿地帯を守る活動をしている方の話を聞いて地球温暖化について考えたりとか、なんだろう、自分の興味がある分野 目の前の人から自分の興味がある分野を探して、その方を呼んでお話し会を開くみたいなことをする方なんですけど、うん、そういう、なんだろう、こう、人を巻き込みつつ、自分の伝えたいことも伝えていくみたいなのがすごい上手な方だよね。
ね。
うん。
ほんとね、好奇心、探求心って書いてくださってますけど、すごいんですよ。ほんとね。結構ね、仕事の、そう、まなみ仕事の実況講座を受けてくださってるんですけど、他の講座生がやってることにすごい興味を持つんですよね。
うん、
で、まあ、いろんな方が、まあ、今言ってくれたような方もいて、その人を紹介したり、今度ね、他にもね、自転車を日常使いするっていう発信をしてる講座生の方もいらっしゃいまして、
うん、
その人は、折りたたみ自転車を常に持ち歩くっていうか、折りたたみ自転車で車代わりに日常使うし、折りたたみ自転車を持って飛行機に乗って、飛行機で行った先のを自転車で走ったりとかね、そういうことをする方なんですけど、その方のブログを見て、まなみも、自転車、早速折りたたみ自転車を買って自分も、ね、電車に乗って、電車の行った先で自転車乗るとかってやってね、もうね、なんかすごいんですよ、好奇心。すぐ行動するのがすごいなと、相変わらず。
本当ですね。いやー、すごいな。
ね。
ぜひね、さくらさんもチャレンジバンバンされてください。
ね、そう、だからタワーマンだけど。だけど、自給自足というか、もう、とにかくやりたいことやってればね、どんどん開いていくんでね。
本当ですね。
多いなと思います。はい、チャレンジして、いっちゃってください。はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。続いては、麦さん、女性の方です。雪の下野菜の収穫、三つくりさんの湧き上がる興奮がラジオからもしっかり伝わりました。私も雪国に住んでいるのでチャレンジしてみようかなと思ってしまいました。ネット検索してみると、秋のうちに育った野菜を収穫しないで越冬させて雪解けのタイミングで収穫する越冬野菜もあると知りました。ところで、昨今の猛暑の時期にも野菜は傷みやすくなりますが、冷蔵庫を使用していない三つくり家では、どのように野菜を保存していますか？ということです。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
さえ先生に。冷蔵庫を使用していない三つくり家では、猛暑の時期の野菜、どう保存してます
か？としてるかな？
いや、
な
んかこれさ、うち、まあ、家庭菜園があるでしょ。で、家庭菜園に保管するんですよ。
家庭菜園に保管？うん。
保管するっていうか、収穫しなければそこにずっとある。で、まず。
必要な時に収穫、
うん。そうそうそう。だから、畑に保存してる。なってるっていうか、保存してるみたいなイメージがあり、そして、それを収穫してくるじゃないですか。でも、収穫してきて置いといても腐らない。
そう、うん、多分一旦冷蔵庫に入れちゃったら変わるんじゃないかなって思うんですけど、うん、野菜、畑から取ったものって全然少なくとも 3,4 日は全然普通に食べれるし、1週間経っても食べれないことはないっていうかね、うん、全然なんか、ね、
かぼちゃだって長いのは2ヶ月とか持つし、うん、とにかくね、置いとって常温で何も起こらないんですよ。その腐らないよね、
はい、
だからこれはなんか冷蔵庫こうから出しておくと、ん？出すと腐っちゃう。少なくともね、野菜そのまんまは全く腐らない。全くは言い過ぎだけど、腐らないです、ね。
時間、やっぱ食べるだけの時間を与えてくれるのと、そ
う
そ
う
そ
う、
あと何だっけ？
あとだから、あ、でも野菜か。野菜はってことでしょうね。
野菜の保存の仕方ですね。
僕が喋りたい話があって。食べて、その残り物、をどうするか問題が多分、みんなどうするかなって思うんですけど、残り物は次食べるんですよ、ね。次の食事で食べる。だから冷蔵庫がないから隠れないんですよ。
うんうんうん、
部屋の中に残り物ってあるから、次に食べきって終わるんですよね。で、次にも食べきれなかったら、畑のコンポストに捨てるというか、生ゴミコンポストに行って、畑の栄養になる感じなんですよ。
うんうんうん、
だから、そんな感じ
あとあれだ、収穫しなきゃいけない時期、キュウリも大きくしすぎると今度ツルがダメになっちゃうから、うん、そう、収穫しなきゃいけない時期があるから、その時にいっぱい取れちゃったりすると、私は冬用の野菜に回すので、塩漬けにしていっちゃえば腐らないので、
うんうん、
塩漬けにしちゃいますね。で、今目の前で食べるものはなんやかやであるから、なんなら雑草食べてもいいしみたいな感じなので、スベリヒルキューとかね。だから、うん。あとは、そう、塩漬けにしていっちゃうか、瓶詰めにしていっちゃうか、っていうか、うんうん、だから、ね。
だから、猛暑で35度になるとしても、収穫した野菜は腐らないです。
やっぱ新鮮だからですかね。
多分でも、あ、そうか、普通は多分スーパーで買ったら、冷えてるところに置いてある、ものもあるからかな。
カットしてあったりとかね。
カットして、あ、そっかそっか。カットしたらちょっとそこから傷んでくるよね。
そんな感じ？
じゃあ結論としては、腐らないです。ってことですかね。
ありがとうございます。腐らないです。野菜はね、野菜は。
うん、野菜は。
何もしてない野菜はそのまま置いとけば全然問題ないって。
肉、魚はその日のうちに食べ
る。あ、そうそうそうそう。っていうのを、あれだよね、タイのパーマカルチャーファームで、あ、これでいいのかって思ったんだよね。
ちなみに、越冬野菜はご存知でしたか？
これね、あんまりうちはこれやらないけど、多分、
うんうん、
白菜とかを、置いておいて、そのまんま雪が降って、で、食べるときとか、まあ、農家の場合は、なんだっけ、出荷するときに雪から掘り出してやる。
うんうん。
そうすると、それが違うんすかな？
一回収穫して、冬の間のキャベツ、
あ
っちの、なんだっけ、ワッサム、北海道にワッサムって地方があって、はい、あそこで、キャベツを作る農家さんが YouTube で発信してるのを見たときも、やっぱ一回収穫したのを、雪が降るタイミングを見て、明日から雪が降るぞみたいな時に、わーって地面に並べて、雪がもう残渣が降るのを待つみたいな、そんな感じにするって言ってたから、なんか、いろいろやり方があるんですよね。ま
あ、あるんだろうね。
ですね。
収穫しないで雪を降らせる。収穫してから雪降らせる。うん、降らせるわけじゃないけど。
もう春まで収穫しないっていうことですね、
うん。っていうのもあるんじゃないかなって気がしますけど、まあ実際やったことないからわかんないですけど。
ねえ。やっぱいろいろ保存方法はあるんですね。
ね。うん。いろいろあると思います。
ね
え。獲物にもできるしね。
うん。
うんということです、麦さん。
麦さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。はい、では続いては谷さん、女性の方からです。エンライトさんがゲストの回を拝聴しました。穏やかな語り口調からは想像のつかないエンライトさんの行動力。なんて野生的な感覚の持ち主なんだろうと感心しきりでした。セミリタラジオでは自分の身近にはいないいろんな引き出しを持った方がゲストに招かれるのでとてもためになりますということです。
はい、ね、
ありがとうございます。
エンライトさん、エンライトさん、あ、そうか、あの時出ていただいた時は500人規模のイベントをやりますっていう話だった
と思った
んですけど、まあその後はね、無事大成功されて、今度は具体的に村づくりをやりますって感じでさらに動き出されていると思います。
エンライトさんも行動力がすごいですよね。
すごい。すごい。
あとね、なんかやっぱりこの方も感覚的な方でしたよね。
あ、そうそうそう、直感をね、信じて直感で行くって、直感で基本判断するんですとか言って、はい、言っててよかったんですけど、もうなんか谷さん言ってくださるように、いろんな引き出し持った方がゲストで招かれるって、
うん、
本当にそうだなと思って、いや呼んでるのは確かに僕なんですけど、なんか僕が呼んでるって感じがあまりしなくて、いや本当面白い人来てくれるなっていつも思ってるんですけど。 ね、
パーマカルチャー研究所に集まってくるわけですよね。
まあまあそうですよね。ありがたいですね。
サイさんも感じてますか？いろんな方がいらっしゃるな。
思います。うん、でみんななんか自分の中に宝物持ってるっていうか、すごい、なんかね、うん、素敵なものを持ってる方が多いのがすごいご縁だなと思って。うん、
ね
優しいし、
ね、
うん、なのでそう、こう、例えば講座生さんの中の同士でこう一緒にイベントやったりとか、一緒に頑張ろうね、これよねっていうのをされたりとか、なんかいろんな意味でこう素晴らしい方ばかりでね。
ね、
うん。
ね、
ありがとうございます。
本当ですよね。なんかもう皆さん才能をお持ちですよね。
そうなんですよ、そうなんですよ、ね、才能、そう、才能が開花した方が多いので、うん、すごい面白いですね、毎回。
本当ですね。なのでまだまだこれからもいろんな引き出しをお持ちのゲストさんが現れてくると思いますので。
と思います。
皆さん、お楽しみにしていてくださいませ。
はい。
はい。そう、勇気がまた目の前のこと、今できるんだからそれやったらいいじゃんって結構引き出すのも得意なので、私が裁縫をここまでやるようになったのも、いいじゃん、それ持ってやったらいいじゃんって言ってくれるから、やってみたらできるように、自分にできるじゃんっていうことが分かった感じなので。
素晴らしいですね。
素晴らしいよって。だからいい、自分の個性を自分でちゃんと見つけられたんだね。
そうですね、はい、そう、引き出しのプロですね。
引き出しの専門家。
対面するか、肩書きをまた変えますか。
追加してもいいかもしれない。はい、ということでメッセージをたくさんご紹介させていただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。では最後にお知らせをさせていただきます。2024年7月18日に能文教から三つくり勇気、三つくりさえちょ、北の国から家族4人で幸せ自給生活、住まい、水、電気、薪、衣食まで全部が出版されました。能文教が運営するウェブ書店、田舎の本屋さん、またはアマゾンでもご購入いただけます。エピソードの概要欄に田舎の本屋さんのリンクを貼っておりますので、ぜひチェックしてみてください。そしてこの番組ではメッセージやご感想、ご質問を随時お待ちしております。エピソードの概要欄に記載のパーマカルチャー研究所ホームページのお問い合わせフォームからお気軽にお寄せください。ということで、サイさん、ミツクリさん、今回もありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。